今日の聖書箇所は、先ほども皆さんと声を合わせ、心を合わせてお祈りした、主の祈りがイエス様によって教えられたという箇所です。聖書箇所を読んでお気づきのように、私たちが普段から祈りに用いている主の祈りより少し短くなっています。実は福音書の中には、もう一箇所、主の祈りを記している聖書がありまして、マタイの福音書の6章にも主の祈りがあるんですが、そちらの方が普段私たちが用いているものとほぼ一緒の祈りとなっています。で、それぞれ語られた背景が違います。マタイの福音書ではこう祈りなさいとイエス様の方から弟子たちに教えています。しかしルカの福音書では弟子たちが祈りを教えてくださいとイエス様に聞いたことが記されているのです。マタイの福音書では当時の人々の間違った祈り方、人に見せるため、人に聞かせるための祈りの間違いをイエス様は指摘した上で、だからこのように祈りなさいと主の祈りを教えておられます。しかしルカの福音書の方ではいつもイエス様が祈っている姿を見ていた弟子の方が私たちにも祈りを教えてくださいと聞いた、そのような背景があるのです。で、さらにルカは前の10章の終わりで、あのマルタとマリアに対して言われた主の言葉、どうしても必要なことはわずかです、いや一つだけですと記して、主の御声に聞く御言葉の大切さを教えましたが、今度は11章では祈りについて書いています。私たちにとってどうしても必要な、なくてはならないのが御言葉と祈りです。御言葉が私たちの霊の糧であるなら、祈りは霊の呼吸だと言います。あるいは礼拝が教会の心臓部であるなら、祈祷会は教会の血管だとも言われています。しかし、この主の祈り、普段から皆さんはどれだけこの祈りを用いて祈っておられるでしょうか。そしてどれだけこの主の祈りの内容を理解した上で祈っておられるでしょうか。マルティン・ルターという人は、主の祈りこそキリスト教会最大の殉教者だと言いました。イエス様がせっかく教えてくださった主の祈りが、礼拝でしか祈られなくなり、さらにその礼拝では祈りの言葉を口ずさむだけで心が伴っていないものとなっているのです。一昔前の礼拝では司会者が主の祈りを唱えましょうと言っていたのを覚えています。日本は仏教が背景にありますが、唱えるというのは声に出して言う、節をつけて言うことです。まさにお経を唱えるときに使う言葉です。唱えるというのは心を込めてとか内容を理解してというのは二の次で、ただ口に出して言うことを重視した、行いを重んじる仏教ならではの言葉ではないでしょうか。しかし普段私たちも主の祈りを唱えてはいないでしょうか。イエス様は弟子たちに唱えるための祈りの言葉を教えたのではありません。どのように祈るべきか、祈りの心を教えたのです。ですから、主の祈りは祈りの教科書とも言われています。私たちは毎日この主の祈りの言葉をそのまま用いて祈らなかったとしても、主の祈りにおいて教えられた祈りの心を持って祈らなければなりません。今日は合同礼拝ということもあって限られた時間の中ですが、イエス様が教えてくださった主の祈りから祈りの心を教えられたいと思います。10章の一節をご覧ください。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。まず私たちが考えなければならないのが、弟子たちがイエス様に祈りを教えてもらったように、私たちにも祈りの手本、祈りのガイドラインが必要だということです。なぜならば、私たちは熱心な祈りこそ正しいと 思っているところがあるからです。諦めずに信仰を持って熱心に祈り続けるのなら、いつか神様は聞いてくださる。熱心に祈り求めることこそ信仰深いことだと私たちは思っています。もちろんそれは半分は合っています。まあ、来週以降取り上げますが、十一章の五節からは諦めずに大胆に祈り続けることの大切さを教えています。そして主はそれに応えてくださるお方であるということを教えています。しかしその前にルカは祈りの教科書と呼ばれる主の祈りを記しているのです。なぜなら罪ある私たちには正しい基準が必要だからです。私たちが純粋な気持ちを持って心から祈ったその祈りが良い祈りなのではありません。罪ある私たちが自覚のないまま自分の心の願い通りに祈れば、それは罪深い祈りになり得るのです。イエス様は何よりも先にこの主の祈りを教えて、どのように祈るべきかを私たちに教えてくださいました。祈りの熱心さや祈りが聞かれるという確信よりも、まず正しい祈りの内容が重要なのです。祈りが私たちの心の願いを表す場であるなら、祈りが私たちの心の内側を表す場であるならば、その祈りの内容こそ人生で何を目指すのかという私たちの生きる根本姿勢を決定するものとなるのです。ですから私たちはこのイエス様が教えてくださった主の祈りに教えられ、生きる姿勢を正しつつ祈っていくのです。二節、そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう祈りなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように。まずイエス様はアッパ、父よと父なる神様に親しみを込めて呼びかけました。まあ、このアッパという呼びかけは当時のユダヤ人たちにとっては、まあ、ありえない神様への語りかけでした。私たちキリスト者の特権は神の子として天の父に祈ることができるということです。この世界で唯一の神様、今も生きておられ、私たちに目を注ぎ、私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様、この世界の創造者であり、この世界の支配者を私たちは父に持ち、そのお父さんに祈ることができる特権が与えられているんです。では、その父に何を祈るか、祈りの内容が次に明かされていきます。まず父の皆が崇められますようにとイエス様は祈られました。何よりも先にイエス様は私たちに教えてくださったのは、神様の子供として父の皆を崇めるということでした。私たちは普段から祈り始めた途端に自分の願いを畳みかけるように神様に祈ってしまいがちです。しかし小林和夫先生という方は、神様の栄のための祈りがまず出てこなければならないと言われました。祈り始めた途端、すぐに自分の願いを言ってしまう私たちに対して、泥足で駆け込んできて、はぁはぁ言いながら、神様なんか買ってくださいなんて言ってもダメだと小林先生は言われます。まず私たちは、神の栄光を求めることが大切なのだと言われます。また、有名な説教家の加藤恒明先生は、そもそも祈りは願いではないと言われます。自分たちの願いを神に申し上げることが祈りだと考えたら、それは誤解であるというのです。加藤先生は言われます。祈りとはむしろ感謝である。神の皆を褒めたたえる賛美である。主の祈りのこの冒頭からそのように学ぶ。祈りを願いとすること、つまりいわゆる願掛けであると理解するのは、むしろ幼稚な程度の低い偶像礼拝に陥る思いである。自分の願いばかりを申し上げて、それが祈りと言えるであろうか。子供のように願い事だけを述べ立てる、いわば幼稚な世界から前進して、神の皆を心から褒めたたえ、 感謝する祈りに進む。いつもおねだりし、それが満たされれば感謝するのではなくて、神がすでに与えてくださっているものについて心からお礼を申し上げる。そういうことがなければ祈りの心が分かったことにはならない。そういう祈りの成長を体験したいと願うと先生は言われました。私たちはまず神様に感謝を捧げること、神様の皆が崇められることを第一に求めさせていただきたいと思います。そして続けて私たちは御国が来ますようにと祈ります。御国が来ますようにとはどういう意味でしょうか。私たちは先ほど教えられたように、神様に感謝を捧げ、神様の栄光を求め、そしてここでは省略されていますが、神様の御心がなりますようにと、そのようには祈ることがあります。しかし御国が来ますようにとは普段なかなか祈らないのではないでしょうか。まあ、そもそもこの御国という言葉が非常にこう複雑な言葉でありまして、この御国という言葉には3つの意味合いがあります。一つは神の国がこの地上に実現するということです。福音の宣教によって多くの国民が神の民とされ、それによって神の御心がこの地上で行われるようになることが、御国が来ますようにという祈り。私たちの今年の教会目標である福音を生活と言葉で伝えるということの実現も、広い意味ではこの御国が来ますようにという祈りに含まれています。そして二つ目の意味は、神のご支配がこの地上において行われるということです。神の支配とは狭い意味では、私の心が神様に支配されますようにという祈りです。未だ心の中は罪と誘惑でいっぱいであり、心の中心を自分が治め支配している状態である、この心を神様が支配してくださいますようにと祈ります。そして広い意味では、私の置かれている環境を神様がご支配くださり、この日本を、この世界を神様のご支配で満たしてくださいという祈り。さらに三つ目の御国が来ますようにという祈りには、終末的な意味において神様の国が到来しますようにという祈りでもあります。つまり主を来てくださいというイエス様の再臨を切望する祈りです。しかし私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てくださいという聖書に一番最後に記されているイエス様の約束の言葉が実現することを求める祈りです。まあ、ここまで来ると、御国を来たらせたまえというたった一つの言葉にたくさんの意味があることを私たちは知るのです。まあ、実は主の祈りというのはまとめられている祈りなんですね。短い言葉、シンプルな簡単な言葉の中に多くのこう意味が含められているんです。ですから私たちはこう本当に理解、意味を理解して祈らないと、ただただ唱えるだけの主の祈りになってしまうんです。でここまでが主の祈りの前半の部分、まあ、霊的な祈りと呼ばれる祈りです。主の祈り、イエス様が教えてくださった祈りというのは、自分のことを祈るのではなく、神のことを第一として祈ることと教えられました。そして続く後半に自分のための三つの祈りが続きます。最初は三節。私たちの仕事の糧を毎日お与えください。自分のための祈りの一番最初に来るのが、日ごとの糧、肉の糧をお与えくださいという祈りです。皆さん、今日食べるものを与えてください、明日食べるものを与えてくださいと祈ったことはあるでしょうか。もう今日食べ物がなくて、明日食べるものがなくて祈ったこと、私はありますよ。そういう環境に置かれるとこういう祈りが本当に しみじみと出てくるんですけど、ある時にですね、まあ、教会で働きをしていて、まあ、この教会ではないですけど、もうお金がなくなって、食べるものがなくなってですね、1日100円で過ごすということをしました。もやしをですね、一袋17円でいくつか買ってですね、小麦粉で水で溶いてですね、お好み焼きを作るんです。それもですね、お好み焼きソースなんてないですから、ウスターソースとか醤油とかかけてですね、食べる。それも何日も何日も続けました。ある時ですね、とうとう食べ物がなくなったという日があったんです。朝から何も食べてなくてですね、お金もなくて、どうしようと思った時に、神様なんかくれるかなと思った時にですね、教会に電話がかかってきたんです。これから、まあ、ある牧師先生が教会に遊びに来る。遠くから来た先生がですね、遠くから遊びに来てくれるっていう突然の電話なんです。あ、教会に先生が、牧師先生が遊びに来るのに、何も出すものないや、思ってですね、そういう状況がありました。で、まあ、なんとか、先生をですね、お迎えして、その先生がですね、遊びに来て、いろいろこう、交わりをして、帰るときに、お土産をくれたんです。お土産、まあ、大体食べ物ですよね。やったー、神様ーと思って、先生が帰った後、急いで袋を開けたら、ふりかけだったんです。ご飯ないのに、ふりかけかよーとか思ったことがありますけど、まあ、でも神様の助けによって、生き延びることができたので、今ここにいるんですけど、まあ、日ごとの糧を与えてください。現在の日本では、普通に暮らしていれば、今日食べるものがなくて祈るなんてことは滅多にないと思います。でも私たちのこの現代の日本では、明日のパンの心配がなくても、働けなくなるというリスクは多くあります。もし、働けたくなったら、パンを買うことができなくなってしまうんです。まあ今会社でもいろいろとこう、パワハラがあったり、様々な問題があります。リストラもあります。ですから、今日の仕事が守られますようにという意味で、この主の祈りを祈ることができます。また、専業主婦の方は、ご主人の仕事が守られ、家計が支えられますようにという意味で祈ることもできます。学生ならば、自分を養い、学費を払ってくれているご両親の仕事のために、生活のために祈ることができます。そして広い意味では、これから就職をする人にとっては、生活をするために仕事が与えられるようにと祈ることができるのが、この、仕事の糧をお与えくださいという主の祈り。しかしこれは、ただ生活をお守りください。いつも食べるものを与えていてくださいと願うことではありません。自分が生きていられるのは、神様のおかげであって、自分が働いて給料を稼げるものも、自分の力ではなく、神様からの助けがあってこそであるということを感謝しつつ、その日を神様にお祈りし、神様に信頼して祈ることが、この主の祈り。それも、毎日祈る祈りなのです。私たちは、日ごとの糧を毎日お与えくださいと、日曜日の教会だけで祈るのではなくて、毎日主に祈り求めていくのです。そのようにして、一日を主にお委ねする。それを毎日祈ることによって、一歩一歩、その全生涯を主に委ねることの大切さを学ばされていくのです。そして、食べ物や仕事のことだけではなく、この世的な一切の問題について、主に頼ることを学んでいくのです。4節。私たちの罪をお許しください。私たちも、私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。自分のための祈りの二つ目は、許しを求めた祈りです。先ほど取り上げました加藤恒明先生は、イエス様はこの許しをめぐる祈りを特に重んじられたと言われます。だが許しを語る言葉を聞くときほどに、私どもが自分の貧しさを思うことはないとも言われるのです。そして、 五節以降に登場する、今日は読みませんでしたが、真夜中にパンを友人に貸してもらいに行くという話を取り上げて、友人にねだられたパンというのは、愛のパン、許しのパンのことだと読むことができると解釈されています。先生は言います。このパンの話は、お互いに交わす許しの印として、具体的にパンを与えるということもあるでしょう。何も言わないでパンを差し出すことが許しの印になるのです。だが、まさしくそこで私どもは自分にしばしばパンがないことを知る。許す力がないのです。愛がないのです。いずれにせよ、私どもが困惑するのは、自分が惨めな思いになるのは、友人を助けることのできない自分らの貧しさの中に立つときです。愛の貧しさの中に立ちすくんでしまうときです。そのときに主の言葉が響きます。願ったらよい。しきりに願ったらよい。愛の欠乏を嘆きつつ、神よ、私には人に与えるものがありません。愛がありません。どうぞ私に愛を与えてください。この願いを聞いてくださいと訴えるならば、必ずその祈りは聞かれると約束してくださるのです。それに応えなければ神が神でなくなるほどの願いとして重んじられると言ってくださるのです。ここに神の愛、神の恵みの秘密があると先生は言われました。そして最後に私たちを試みに合わせないでくださいと祈ります。実はこの試みに合わせないでくださいという祈りこそ私たちの信仰生活にとって最も必要な祈りとなります。ここで言う試みには二つの意味があります。一つは人生における試練であり、もう一つはこの世における誘惑です。試みという一つの言葉には試練と誘惑という二つの意味があるのです。試練は神様から来るもので、誘惑は悪魔から来るものです。試練に耐えるなら、私たちは成長することができ、そして誘惑に勝利することによっても私たちは成長することができます。しかし私たちは弱い人間であって、耐えられない試練を合わせないでくださいと祈る必要があり、そしてまた自分の内側にある罪の誘惑から逃れられ、悪からお救いくださいと毎日祈ることが必要なのです。今日はイエス様が弟子たちに教えられた主の祈りを共に見てまいりました。主の祈りは毎週の礼拝の中で心を合わせて、声を合わせて祈る教会の祈り、行動の祈りであるとともに、その祈りに込められたイエス様の祈りの心を持って私たちは毎日のそれぞれの信仰生活において祈ることができます。そして祈りの意味を理解した上で、毎日主に祈るごとに私たちの祈りは成長させられていきます。そしてまた主の祈りの内容を理解した上で教会の礼拝の中で皆が声を合わせて心を合わせて祈るとき、それはただ唱えるものではなく力強い教会の祈りとなっていくのです。人の働き一章14節にはこの人たちは皆心を合わせ祈りに専念していたとあります。これはペンテコステの時、ね、教会人々が集まっていた人々が祈っていた時のことです。原文では彼らは皆心を合わせあの祈りに専念していたと訳せます。あの祈りとは主の祈りのことです。イエス様がその弟子たちに教えてくださった主の祈りは初代教会の中心となる祈りとして捧げられ、それ以来2000年にわたってその教会で捧げられる中心の祈りとして捧げられてきました。終わりの時代にあって、もう一度その込められた思いに目を向けつつ、再び主の来られる日までこの地上で御国の建設のために心を合わせてお祈りさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。私たちの父なる神様、あなたのお名前が崇められますように、あなたの御国が来ますようにお祈りいたします。 私たちにとって祈りとは、あなたの御言葉と同じくなくてはならないものです。どうしても必要なことはわずかだと主は言われました。忙しい一日の中にあって、あなたとのこの祈りの時間を聖別いたします。しかし私たちが祈るとき、まずあなたに感謝を捧げ、皆の栄光のために祈らせてください。神の国とその義とをまず第一にするとき、私たちに必要が与えられることを感謝いたします。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。あなたに信頼してこの生涯を歩みます。私たちは十字架によって許されたように、私たちも兄弟姉妹を許します。私たちの日々の罪をもお許しください。私たちを耐えられない試練には合わせないで、脱出の道をいつも備えていてください。何よりも悪魔の誘惑に合わせず、あなたを悲しませる罪からお守りください。あらゆる罪の誘惑をいつも遠ざけていてください。イエス様が教えてくださったこの祈りを、この祈りの心を持って日々成長させてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。